もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
29です。
29歳。独身ですか？
はい。
今はご両親と暮らしてるの？一人？
一人です。
一人でアパートに、
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
つい先日ですね。
はい。
10年近く、連れ添った、彼女を事故で亡くしましてですね、
はい、事故で、
はい、
車の事故かなんかですか？
いえ、まあ、不慮の事故といいますか、
自殺かなんかですか？
そうです。はい。
10年近く連れ添ったっていうことは何？結婚してたっていうことじゃなくて？
いえ、はい、
同棲してたっていうこと？
はい。
10年近く同棲っていうと、その間結婚しようとは思わなかったわけね。
まあ思ったこともありますが、
うん、
ちょっとまあダラダラしてしまったということです。
で、彼女は何歳ですか？
42です。
42歳。
はい。
で、10年近く一緒に暮らしてたということは、
はい、
この42歳の女性も独身ですね。
そうです。
で、彼女の方からも結婚しようという話は出てこない？
まあ、はっきりは言わなかったです。
で、あなたは、
はい、
結婚しようとは思わなかった？
でですね、まあ、つい先日、亡くなったんですが、
はい、
ちょっと精神的な病気を患いまして。
どっちが？彼女が、それともあなたが？
彼女です。
はい。
錯乱を起こしてですね、
はい、
で一旦実家の方に帰っておりました。
はいはいはい、
はい。で、そのまあ実家は、ちょっと遠くにありましたもので、
うん、
はい。
で、その錯乱を起こしたということだと、あれですか、その病気というのは心理的なことですね？
そうですね。その療養をして、その精神科にかかった方は、
うん、
実家の方の病院です。彼女のご実家の病院です。
実家の方の病院ですか。そこで病院に行って治療を受けるということで、はい、まあ今の同棲生活から実家の方に行ったということですよね。
はい、そうです。
実家の方に行くときに、
はい、
それは素直に実家の方に行ったんですかね？
いえ、こっちでいたいと。だからその、いかんせん二人なもんでですね、
うん、
私も会社員なもので、
うん、
ずっと付き添ってられなくてですね、
うん、
また混乱を起こしてもどうしようもできないので、
うん、
一度帰ったらということで、やはり戻りました。
納得してね。
納得かどうかはちょっとわからないですけど、まあ車に押し込んでというかですね、
うん、
まあ本人から乗っていきましたけど、
うん、
名残惜しそうに、
うん、
はい、帰りました。
で、結局その、もう彼女からすれば42歳で、だから32歳ぐらいの時からですか、はい、ずっと一緒に暮らしてるの。そうですよね。はい、で、はい、結婚になんか障害があったわけでもないですよね、29。まあ、あなたが19歳ですから、ちょっと若いっていうことはあったかもしれないけれども。
はい。
はい、で、
なかったです。それは今の後悔というか。
うん、そうすると今日のあなたのこう、相談っていうのはそこですか？
で、はい、今日の相談はですね、
うん、
ずっと連れ添ってきた中で、
うん、
こんな時代になってですね、
うん、
なんですかね、ずっと連れ添ってやってくれということでですね、
うん、
一緒に向こうの実家まで送り届けて、お葬式とつや、出させてもらってですね、
うん、
で、なんですかね、 まあ、言葉にするのが難しいんですが、
うん、
特に僕を責めることなくですね、
うん、
振る舞っていただいたと、
うん、
で、今日の相談なんですが、
うん、
今後どのようにお付き合いしていけばいいものなのかと、
うん、
いうところです。
はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ね、まだお若いですもんね。
はい、
言葉の端々に、はい、女性を思いやる言葉ってのがしょね、決して亡くなった理由を、はい、これでこうだっていうね、残酷な言葉で言いたくないところに、はい、あなたの気持ちがとてもよくわかるんです。
はい。
ただ、私が自分の息子に置き換えてみるとですね、あなたの心の中にですね、
はい、
彼女が自ら選んだその道、
はい。
言われましたね。それは僕が何とか励ませればできたんじゃないかという自分を責めるものとしか今見られないんですね、あなたの話から。本来ね、
はい、
人を好きになったり愛したりして、
はい、
相手がいなくなりますよね、
はい、
その時に、
はい、
相手の家とかではなくって、
はい、
あなたが自分で、
はい、
したいということ、自分だけでできることがありますよね。
はい。
それも一つの愛し方だと思うんです、私は。
はい。
相手の人がどう思うかとかね、相手の母親がどう思うかはその後のことであって、今あなたができることですよね。心を落ち着かせることは。
はい。
毎日彼女に、
はい、
写真あるんでしょ。
はい。
お水とかがあげてるわけでしょ。
はい。
お線香もあげてるの？
いえ、ちょっとまだ部屋も何も片付けられてない。
そうですよね。でもね、
はい、
部屋の中汚くても何でもいいんです。それ気持ちとってもよくわかります、
はい、
ただ人間とおかしなものでね、はい、普通は形がなくても心が通じ合えばいいって言うんですけど、すごく悲しい時っていうのはね、はい、何か形あるものに向かって相手を呼びかけるっていう心理ってすごく落ち着くんですね。
はい、
まずあなたが身近に今日今すぐできることっていうのは、
はい、
お線香もあげることできますよね。毎朝お水あげることもできますよね、
はい、
別にお仏壇なくていいんですもの、
はい、
朝になったら元気って水をあげるとかってありますよね、
はい、
美味しく飲んでねっていう、そういう小さな中で現実に起きたことがだんだんだんだん自分で実感して、あ、やっぱりこの人はいなくなったんだってことはね、自分自身が感じるんですね。要するに現実と向き合えられるんです。
はい。
で、現実に向き合ってきたときに、
はい。
なんとなく通常の生活が少しずつできてくるんです。
はい。
で、通常の生活ができた頃、あれ？向こうのご両親はと思ったときですね。
はい。
あなたが電話をして差し上げればいいんじゃないでしょうかね。まずは自分の心の中ですね。
はい。
整理ができてなくって、向こうの人との関係っていうのは、それはできませんよね。
はい、
で、向こうも、
はい、
娘が会いたいと思った時に娘の好きだった人に会いたいってなってきます。
はい、
今は突然の出来事で、向こうも自分たちの心の冷静さを保つ時なんですよ。わかります？
わかります。
今後どうしたらいいか、相手との付き合いよりも、
はい、
僕がこの現実をどう受け止めて、
はい、
僕が彼女とどう向き合ったらいいかってことがね、今一番大事な気がするんです。
はい。
もしかしたらね、まだ彼女は生きてると思いたいから、はい、写真とお線香は絶対に受け入れられないものがあるかもしれないんです。ね？
あります。
ありますでしょ？
はい。
はい、だ写真を定期に入れてもいいじゃないですか、定期、なんていうのかしら。とにかく、彼女と語り合うことですよね。
はい。
わかりますかしら？
わかります。
ね、向き合うな、
辛いの？
何？
から始めた方がいい。
まず自分ですね。自分が彼女をどう受け止めるかってことですよね。はい、多分今ね、あまりの突然の出来事で、今は受け止められないんですよ、きっとね。
うん、
どこかで、
はい、
はい。彼女はこの道を選んだのは、
はい。
神様が決めたと思うことは大事ですよね。受け入れてあげるってことじゃ。
はい
わかります、はい、きついんですけどね。
はい。
で、僕も彼女と出会って、こういうことが必要だったと思うことも大事なんですよね。
はい。
慰めていませんよ、はい、今あなた立ち上がってほしいんですから、
はい、
そしたらまずは相手の女性のご実家と云々よりも、
はい、
あなたが立ち上がることが、
はい、
彼女を守ることじゃないですか。和解までも云々もあなたがしてあげればいいんですもんね。
はい、
わかります。
はい、わかります、はい、
やっぱりあなたは生きなくちゃならないんです今。
はい、
そうでしょう。
そうです。
で、あなたが元気でないと墓参りもいけないんですよ。
はい、
ですよね。
はい、
やっぱり本当に人間は悲しいからね、生きている人間は生きなくちゃならないっていう、
はい、
ミッション、使命感があるわけですよね。
はい、
だから泣くときは泣いて、ぜひともですね、
はい、
いつも語りかけながら、
はい、
形はなくてもですね、
はい、
それで必ず何か形のものにあなた求めてくると思うんです。
はい、
その時に、
はい、
うん、その時に、はい、あなた向こうの実家との行動を、はい、自分が求めるままにね、
はい、
人に相談しなくて、
はい、
あなたは歩んでいくと私は思ってるんです。
はい、
まずは、
はい、
僕は生きなくちゃね、
はい、
力まないで、ほんの少し息を吸って、
はい、
コーヒー一杯飲みながら、
はい、
生きて生きて生き抜いてください。
はい、
ちょっと待ってくださいね、加藤先生に。
はい、今要するにあなた悔やんでも悔やみきれないようなことがあるんでしょう。こうしてあげればよかったとか、これはこう早く、実はこうすればよかったとか。
それはもう早く一緒になるべきでした。
うん。突然錯乱状態になってるわけじゃないですよね。いろんな心の問題があって、
はい、
それがあの時処理しきれなくなって、
はい、
錯乱状態になるわけですよね。
はい、それは気づきませんでした。
うん、あなたももちろん気づいていないし、ご実家も気づいていないし、
はい、
だからまあ彼女の立場から見るとね、
はい、
それが正しいかどうかを主として、
はい、
やっぱり周りの人間が冷たいなと彼女は感じていたんだと思うんですよ。
はい、その相談はしてほしいだっていうのもあります。
相談できてれば、
はい、
家族のものとかあなたに相談できてればこういうことにはなってないわけですよ。
はい、
だからまあ僕が言いたいのはね、
はい、
今よくわかりますけれども悔やむのはね、
はい、
ああでもないこうでもないって言って自分を責めていても、
はい、
立ち上がれないんじゃないかということなんです。
はい、
自分を責めること、責めることが、
はい、そうですね。はい、
ちょっときつい言い方だけど、やっぱり彼女は実家ともあなたとも心が触れ合ってなかったんですよね。はい、いや、こんなことを僕はぐちぐち言うのはね、
はい、
要するに現実が分かった方が立ち直りは早いんですよ。
はい、
自分を責めるとどんどんどんどん気が弱くなっていくだけですから。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
実存的レベルでコミュニケーションがある人は自殺はしません。